それでは今度はですね、喉の仕組みについてちょっと学んでいきたいと思います。皆さんが歌を歌うっていう時に、どうやって声が出るのかっていう仕組みなんですけども、どこがまず振動するかというと、日常生活で使う言葉で言うと、まず喉ですね。NHK で喉自慢ってありますけども、いわゆる喉を自慢するっていう意味ですよね。つまり、歌を歌うことと喉っていうのは関係があるわけなんですけど、じゃあ喉はどうなってるかっていうことなんですが、ちょっと絵に描きますね。鼻があって、口があって、これ断面図ですけど、こうなってますね。それで、口の中でどうなってるかというと、まず口と鼻は中でつながっているのはわかりますよね。それでですね、ここがちょっと広いんですね。人間の場合。ここがね。これを咽頭と言います。口の中の空間を口腔、鼻の奥の空間を鼻腔と言いますけど、で、その奥の部分を咽頭と言います。ここはね、人間は広いんですね。猿とか他の動物は狭くなってます。これ重要なんです。つまり、私たちがお話をしたり、歌を歌ったりするためには、この空間が必要なんですね。お猿さんは狭いんですね、ここは。だから声の響きが十分に出ない。だからお話ができない、喋れない、また歌えないということが起こってくるわけですね。ここが響かないので、そういうことができないわけなんですね。で、皆さんの喉の奥っていうか、風邪の時に赤く腫れる部分ですね、そこの部分が空間が広いわけです。で、それが今度は直角に折れ曲がって下の方につながってますけど、で、ここが二股に分かれるんですね。まずまっすぐに降りている食道、ご飯食べたらここの食道の中に入ってきます。じゃあ、この気道っていうのに分かれるんですね。で、気道はどうなってるかというと、こう蓋みたいになって便があるんですけど、私たちがご飯食べた時にはこの便が無意識のうちに閉まります。だから皆さんがご飯を飲み込む時にごっくんっていうのはここですね。蓋をピタッと閉めてご飯が入っていく。で、その時にごっくんっていう動作になるわけですね。で、これが便が閉まってます。ちなみに言うと、赤ちゃんの時は両方ともできるようになってるんですね。お乳を吸いながら息が吸えるようになってるんですね、赤ちゃんの時は。心がまだ発達してないので。というよりも、おっぱいを吸んでて窒息死したら大変なので、神様よく作ってますよね。おっぱいを飲みながら呼吸もできるようになってるわけですね。でも、だんだん大きくなったらもうその必要はありませんから、ご飯食べるときは食べて、呼吸をするときはするようにできてるわけですね。はい。それで、食道の方はね、皆さん関心があると思いますけど、食べるのは好きだと思いますけど、まあこれ置いといて、今日は声が出る方はどちらかというと、気道の方なんですね。じゃあ、気道がどうなってるかというと、まず蓋があって、ここがですね、軟骨で囲まれているところがあります。軟骨、ボックスがあるんですね。カゴがあると思ってください。食道の前にぶら下がっているものがあると思ってください。で、それがずっと気道なんですけども、肺につながっているわけですね。気管支につながり、肺につながっているんですけど、その軟骨のカゴがあります。これを何て言いますかって言いますと、喉頭と言います。英語で言うとラリンクス。喉頭がんとか言いますけど、その喉頭ですね。この喉頭の中に何があるかというと、声帯があるわけなんですね。皆さんの喉で、このとんがってる部分ありますね。女性もあると思います。これ触ると、この、塊になってますね。これ軟骨なんですね。で、その軟骨によって守られているものがあります。これが、声帯なんですね。声帯。で、この声帯というのは、どういうふうなものかと言いますと、例えば皆さんが指で V の字作ってみてもらえますか。こういう形をしてます。声帯っていうのは。で、声を出そうとすると、この V の字が狭まります。で、唇がこう合わさるように狭まって、で、そこを空気が通過するんですね。で、その時にその声帯という筋肉が微妙に震えて音が出ます。ブーって音、なんかブーって音みたいですね。そこの時には声っていう感じじゃなくて、音って感じ、ブーって感じ、そんな感じですね。ただ訓練した方は、私昔好きだった世界的な歌手でフィッシャー・ディスカウさんっていうね、ドイツの方がいましたけど、その方はなんか解剖学的に言われてたのは、その声帯のところから声になってるっていうね、伝説があるんですけど、まあそういう人はいらっしゃると思いますけど、普通の私たちは最初の音はブーっていう音なんですね。ブーっていう音。じゃあ、それが声になったり、音になったり、高さになったりっていうのはどこでできるかっていうと、声帯の微妙な震えを、まずその喉頭が震えて、喉頭ね、声帯のところにあるカゴ、軟骨のカゴ、そしてその出口に近くなって、咽頭 喉の奥ですね。そして口腔、口の中。そして鼻腔、鼻の奥ですね。これが触れていくわけです。それもちろんその一つ一つ別々じゃなくて、空気の管として見ると、これが一つになってるわけですね。これが。つまり一つの楽器になってるわけですね。皆さん例えばリコーダーとか習いましたよね、学校で。リコーダーっていうのは一つの管になってますよね。で、それが長ければ長いほど低い音です。で、短いと高い音。例えばリコーダーですと、アルトリコーダーっていうのはちょっと長いですね。あと、ソプラノリコーダーっていうのは短くて高い音が出ますよね。だから、その喉の部分が長いと低い音になったりするわけです。重要なのは、この空気の管があるんだっていうことね。で、これを微妙に震わせて人間っていうのは声を発したり、歌を歌ったりしてるわけなんですね。例えば、面白い話ですけど、ヘリウムガスを吸うと、アヒルさんみたいな声になりますよね。普通に喋ってても、こんにちはっていう声になるんですけど、で、なぜかというと、ヘリウムガスを吸うと、この中の溜まっているこの空気の管の密度がね、軽くなるわけですね。そうすると、同じ振動も、その中に入っている空気の密度が少なくなっていますから、振動が高くなる。ということになるわけなんですね。結局皆さんのこの管の中にある空気の束っていうか、このチューブ、これが歌を歌うということと関係があるわけなんですね。だから声帯だけじゃないんです。喉自慢って言いますけど、声帯は最初の、筋肉の震え。で、その小さいブーっていう音を皆さんは子供の時から訓練して声が出せるようになり、歌えるようになりっていう形で神様が作られた通りに言葉を発することができるようになったり、また歌うことができるようになったりしてるわけなんですね。で、その私たちの声というのは声帯というものによって声がまず発せられる。そしてそれを他の喉頭、咽頭、口腔、鼻腔というね、これを総称して歌うということで言うと一つでまとめられますけど、共鳴腔と言いますけど、共鳴させて大きい音にしていくわけなんですね。で、その空気の全体の流れがあるってことですね。で、それを横隔膜で肺を押し上げることを通してポンプのようにして空気をそれを押し出す。で、その押し出すときに流れる空気の流れが声帯を取って音になる。そしてそれが全体で声になり歌になっていくっていうことなんですね。その喉頭のところですけど、この軟骨のカゴの中にあるこの声帯で、男性は比較的低いわけなんですね。ところが声を発するときにですね、ものすごく声帯って触れるんですね。日常会話で男性は1秒間に100回触れるそうです。手でやってもできないですけど、1秒間に100回プルプルプルプルプルプルって触れるわけですね。女性は1秒間に日常会話で250回プルプルプルプル、だから女性の方が高い声ですね。そしてちなみに歌を歌うときにソプラノの方が一番回転が早いんですけど、1秒間に1000回、普通の人の10倍の速さでおーって触れるわけですよね。これが声帯の振動であるわけです。そして男性の方が比較的低い声というのは声帯自体が長いんですよね。声変わりの時に長くなります。だいたい12ミリの長さ、日本人男性平均で、女性は日本人女性平均で9ミリという形で、つまり声帯が短い方が高い音になるわけですね。さっきのソプラノの、リコーダーと同じです。今断面図を描きますけど、声帯というのはこの V の字のようになっていて、で、この筋肉がすぼまって空気の流れを音に変えるわけですけども、で、これが長いと低い音になるわけですね。長い弦が低いように。そして女性は短くなって高い音が出てるわけです。そしてそれがまた全体の響きの中で大きい音になったりするわけなんですね。基本的なところをね、ちょっと学びましたけども、喉の仕組みということね、学びました。で、それをだからどう用いていくかということになっていくわけです。